この世界という舞台の主役は私なんだと、たとえ一流の役者だろうが大根役者だろうが、私は私が意図して書いた脚本に生きるんだということを言っているわけですね。こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラーヒーラーの林明宏です。このマジスピラジオは真のスピーチャル、脱エンタメ、お花畑スピーチャルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。今回はある本の紹介をします。今回も YouTube ではスライドおよびその本を映しています。ただ音声だけでも分かるように説明はしますので、お好きな媒体でご視聴ご聴取ください。今回取り上げる本はこちら、タフティー・ザ・プリーステス、世界が変わる現実創造のメソッドという本ですね。こちらの著者がバジム・ゼランドさんというロシア在住の作家で元量子物理学者とのことです。原著が2018年の発行で、日本で翻訳が出たのは2023年の11月ということですね。まあ、それから結構話題になってまして、私もですね、お客さんやメルマガやブログの読者さんからですね、このタフティについてどう思いますかというご質問を受けたこともあるんですが、まあ、個人的にはこういった引き寄せとか願望実現のメソッドというのは、まあ、興味はないんですよね。興味がないとは言いながら、このマジスピラジオでもここ最近もね、自己啓発、成功哲学について取り上げてきましたけども、あとこの本ですね、あとで YouTube でもアップして画像を載せておきますけども、このなんかジャケット、この女性の絵がですね、生理的にちょっと嫌悪感を覚えまして、第一印象ですよ。でこれ帯の裏側に書いてますけども、3000年前のイシス神殿の巫女が時空を超えて伝えるメッセージということで、まあ、これはそういう設定で偶話的にメッセージを発しているわけですね。ただこの絵もちょっと嫌だし、あとこの文章ですね、まあ、これは今 Amazon でレビューが1000件以上あるんですけどね、まあ、結構ある意見としては、読みにくい、表現が難しい、あとこの巫女という女性の設定の語り口がですね、なんかお姉みたいな感じなんですよね。この巫女という設定の女性がですよ、上から目線で偉そうにですね、物を言ってくるんですね。まあそれがいいという意見もありましたが、まあ、個人的には気持ちが良いものではなかったですね。例えば今パッと見たページ読みますけどね。怠けないで、お利口さんならちゃんとできますよね。そうでないと追い出しますよ。役立たずとしてね。私以外あなたを愛する人なんていないんですから。いちいちイラッとするんですよね。読みにくいということと、内容が難しい、まあ、変な造語があるということですね。なんでこういう本がベストセラーになってるのか、ちょっとよくわからない部分がありますね。ただ今回、まあ一通りは読んでみようかということで、我慢してさーっと見ましてですね、あとは AI でちょっと整理をしながらですね、簡単にブックレビューをしたいと思います。内容に入っていく前に、この帯に書いてることだけでもだいぶ突っ込みどころがあるんですが、まず量子力学×願望実現と書いていますけども、あんまり量子力学力学はしていないですね。まあ、この著者の方が、まあ、どんな方か分かりませんが、元量子物理学者と書いているので、まあ、そういった量子力学的な知見はあるんですけども、あんまりそんな量子力学はこうだっていう感じでは書いてはいないですね。であとですね、帯に引き寄せを超えるメソッドと書いてますね。多分ここが結構注目されて売れた要因の大きな一つだと思うんですけども、この本ちょっと読めばわかるんですけども、引き寄せ本ではないです。そこはまず注意しないといけないですね。ネット上の他の紹介記事だったり、あるいは YouTube とかね、まあ、ざっくりだけ見たんですね。どうも従来の引き寄せを超えるというニュアンスで語っているのが多いなという印象ですね。ただ最近も自己啓発のシリーズで話してきたようにですね、みんな欲望がありますんでね、思い通りに引き寄せたい、願望を実現したいってあるじゃないですか。だからその路線で語りたがるのはわかるんですが、ただこれは引き寄せ本ではありません。引き寄せとはまた別のポジションを取っているというのが私の受け止め方ですね。で私はさっきも言った通り、個人的に願望実現にはさほど興味がないので、 逆に言えばちょっと引いて距離を置いてですね、語ることができるかなと思いますし、まさにこのタフティで書いていることがその距離を取るということなんですね。つまり現実を動かすとか引き寄せるということじゃなくて、認知を変えるということがこの本の重要なポイントですね。私はしっかり読み込めているわけではないので、細かい部分は著者の意図と違うのかもしれませんけども、まあ大事なことはこういった本を読んでですね、自分が何を考えるかと、著者の言う理論に全部従う必要はないわけでね。そういった意味で私の意見も参考程度にしていただいて、もし興味があればさらにこのタフティですね、読んでいただければいいと思うんですけども、まあよくわからないと思いますので、かなり強い興味がある方以外は特におすすめはしませんし、買う必要もありません。ところでこの本の波動ですね、いつも言っているお名前だけでわかります。これは人間のみならず物とかコンテンツでもわかります。肝心のこの本の波動は、まあ、決して悪くはないです。しかしまあ良くもないかなという印象ですね。今から何回か前に取り上げたこのマーフィーの法則ですね、まあ、これは引き寄せボンド元祖という説明をしましたが、まあ、さっきも言った通りこのタフティとはそもそも取ってるポジションが違うんですけども、本当波動としてはこの2冊ですね、まあ、さほど変わらないですね。このマーフィーの法則も前に言った通りですね、決して波動は悪くはないんです。かといってめちゃくちゃいいわけでもないというなかなか絶妙なポイントですよね。決して悪い本じゃないから売れもするわけですよ。ただたくさん売れてるかといって内容が抜群に良いわけでもないということですね。ではこの内容ですね、今日は本当に簡単に説明をしていきたいと思います。ここにタフティ・ザ・プリーステス、現実という映画の監督になると書いてますが、本の現代がですね、映画の中を歩くという意味なんですけども、それがあってここに現実という映画の監督になるということ、つまり監督としてこの現実を見るということがこの本のポイントなんですね。でここにね、引き寄せを超えた現実創造の操作マニュアルと書いていますけども、引き寄せは超えてはいないんです。引き寄せとは別のポジションで語ってると。だからここもね、誤解が生じやすいんですけども、この現実創造というのも思い通りに作るという意味ではないですね。現実世界には様々な制約があるわけですよ。例えばいくら金運を高めたところで、政治が腐敗していて経済が凋落していればですよ、それはなかなか厳しいじゃないですか。そもそもそういった環境なんだから。だから自分が現実を想像していくというのは、絶えず他者との関係性の中、言い換えれば制約の中でやっていくわけですね。でそこを自分の意識だけで切り取ってやっていくっていうのが、まあ、これが引き寄せかなと思うんですけども、このタフティの場合は思い通りに引き寄せるのではなくて、ここに映画の監督って言った通り、現実という名のマトリックスの中でどんな意図を持ってそこに臨んでいくのかということを言ってるわけです。それをここでは想像と言ってるわけですね。思い通りに現実想像するぜって言っちゃうと、これはやっぱり引き寄せの延長線上になってしまうわけですね。そういった意味では引き寄せを超えたって表現はいいですよ。そういう解釈を好むのであれば、そう言っても別に構いません。この不平不満の多いままならぬ現実世界において、思い通りに現実をコントロールしたいわけだから、どうしたって引き寄せを超えた方がこの本の売り手としては刺さるわけですよね。けどそうじゃないですよということをもう一回強調しておきます。でさっき言った映画の中を歩くという表現しましたけども、この現実はスクリーン、これは他のスピーチャル系でも時々言われることですね。現実はスクリーンであって、フィルムっていうのは無意識あるいは潜在意識だということはよく表現されますね。私たち普通の人間というのは、目の前のスクリーン、目の前に映っている現実をリアリティのあるものだと思ってしまう。そこに起こってくる様々なこと、それは喜びであろうが不快なことであろうが、その現象に反応してただ生きてるだけだと。いいことがあったら喜んで、嫌なことがあったら悲しんだり腹が立ったりすると。これはいずれにしても刺激と反応で生きているわけです。これがタフティー的には眠っているというわけですね。その刺激と反応の間にあるのは信念、心理学ではビリーフという表現もします。 ここでは信念という表現はしてないですね。無意識と表現したり、潜在意識と表現する。で、それは過去の思考の積み重ねによってできているということですね。それがここの絵に映っているフィルムというやつですね。だからぼーっと生きていると刺激と反応だけで流されて生きてしまうんだが、ここでこの映像が、この現象が映っているっていうのは、そこにどういう意図があるのか、あるいはここで自分がこんな反応してしまうのは、そこにどういう信念や価値観があるんだろうということを意識化する、無意識を意識化する、その認知認識の枠組みをちょっと広げようねと言っているのが、このタフティの基本的な考え方だと私は理解をしています。目覚めていないとき、夢が現実だと思っているとき、このマトリックスが本当の世界だと思ってしまっているときというのは、自分は台本通りに動くペーパー人間と、この本には書いてましたね。脚本通りに動く、自分が無意識に思っている価値観、信念、その通りに刺激と反応だけによって動いていくペーパー人間、切り抜きだと、それに過ぎないんだよというわけですね。で、それを偽物の自分と、偽りの自由と言ってるわけですね。今何回かマトリックスっていう言葉を使ってるのは、例の映画のマトリックスをちょっとイメージもしているんですね。スピーチュアルでも自己啓発でもね、よく取り上げられますけども、あのマトリックスの世界が、これが本当の現実だと思っていたんだけども、で、そこで目覚めてしまった時に、そこにあるのはとんでもない世界だったわけですよね。そこから真の自由っていうのを取り戻すっていうのが、まあ、あれの一つのテーマかなと思うんですけども、で、そこに脱出の鍵って書いてるようにね、自分が無意識の信念や価値観によって刺激と反応だけで生きてしまっている、演じさせられてしまっている、望んでもいない役割を勝手に与えられて、あるいは自分で無意識のうちに作り出してしまって、それを演じさせられてしまっている。でも自分の意識としては、自分が人生の主人公として生きていると思い込んでしまっているということですね。けれども本当にそうですかと、あなたは夢を見てるんじゃないのということを言ってるわけです。だからこれ引き寄せじゃないんですよ。思い通りになるとかね、ワクワクしましょうとか、そういった単純な話ではないわけです。で、このタフティの文脈でいう覚醒というのはですね、演じさせられてしまっている俳優のレベルからちょっと俯瞰してですね、監督のレベルまで意識を、次元を高めるということなんですね。だからここに現実を冷徹に観察するとかね、次のシーンを意図するとか、これ意図っていう言葉も大事な言葉ですね。あ、今こういった現象になってるから、じゃあ次どうしようかなということを意図的に決めるということですね。これがタフティの考え方です。けど、まあ、難しいのはね、引き寄せっぽいことも言うんですよ。そのイメージをしましょうとかね、ゴールを決めましょうとか、なんか自己啓発とか引き寄せっぽいこと言ってるんですよ。ここはちょっと分かりにくいんですよね。でもこの本が言いたいのは、映画の中を意図的に歩くということですね。この監督的なディレクター、ディレクション、つまり方向付けをするということですね。それからすれば、現実は引き寄せるものじゃなくて、選ぶものであるという表現ができるわけです。要はこれ認知の問題なんですよ。ただここもまた難しくて、じゃあ選んだらそれは実現するんですかと、そこでイエスと言っちゃうと、これまた引き寄せの文脈で語ることになるんですよね。この選ぶという視点は、おそらく量子力学が言っているところの多次元解釈なのかなと思うんですね。様々な現実があるわけです。確かマルチバースなんてね、宇宙ってたくさんあるんだよということもね、もう理論として言ってますよね。無数にある未来のフィルムの中から何を選ぶかということですね。選択のカードがたくさん散らばっている中で、意図的にそのカードを取るということですね。ところがまた難しいのは、じゃあそれを取れば、その意図的にあることを選べば、その通りに実現するのかと、というのはそれはわからないわけです。さっきも言った通り、この願望がね、実現するかしないかというのは、自分とそして他者や社会との関係性で決まってくるし、あとこの本では言ってませんけども、運でも決まるんですよ。でも、運で決まるんだから、ほんまのことは分からへんと言ってしまったら、もうこの本売れないですよ。多分ね。だからそういったことは言ってないんですけどね。 だから私からの注意点はですね、たくさんあるフィルムから、じゃあこのフィルムを選んだとて、その通りになるとは限らないですよと。だって人生っていうのは分かんないんだからと。で、この本もちょっと微妙で、必ず実現する的なことは言ってないんですよね。で、今ちょっと目についたところを読んでみますと、自分の本当の目標、人生の目的を見つけて、それに向かって動き始めなければならないと。ね、だからそれをしたからといって、その通りになりますよとは言っていない。だから引き寄せとはちょっと違う。そして、自分を向上させること、高めることに集中する。こんなん当たり前ですよね。当たり前のことも言いつつ、独自の造語だったり、なんかわざと難しく言ってんじゃねえか、みたいな表現もするから、まあそこはちょっと個人的には残念かなと思いますね。ともかく、意図をして選べば、そこにエネルギーが動きますよ、ということを言ってる。ただし、それで引き寄せられるとは言っていない、ということはポイントです。この本の分かりにくいところは、この三つ編みっていう表現ですね。ちょっとね、パッと読んで何言ってるか分からないんですよね。で、ちょっとまあ AI の力も借りてまとめていますけども、この三つ編みって何だというと、まず一つは意図。で、二つ目、エネルギー。そして三つ目は行動と書いてますね。意図というのは単に願望を思い描くことじゃなくて、さっき言った様々な可能性のフィルムの中からこれを選ぶんだという、まあ、方向性ですね。これがまあディレクションですよね。まさにさっきの監督、ディレクターということですね。これが意図と。二つ目はエネルギー。これはさっき言った心から望んでいることをするということ。これは従来から言われてきたことと何も変わらないですね。よく言われていることです。はい。そして三つ目、行動。まあ、これも当たり前ですよね。これをタクティでは三つ編みって表現してて、この表現がちょいちょい出てくるんですけどね。まあ分かりにくいですね。で、この三つ編みができれば現実化と書いてるんですけども、ただここでも注意ですけども、現実化するとは言ってないです。だから引き寄せとは言ってないんですよ。ややこしいのは、私の意図したことが現実になるんだという信念は持ってよいと。けど、それがそのままその通りに実現しますよとは約束はされていないと いうことですね。ただ、自分が心から望んでいることであれば、そこに大きなエネルギーね、この2番目のエネルギーが動きますよね。で、エネルギーが動けば行動できるようになりますよね。そうすれば、素朴に考えれば、さっき言った刺激と反応という操り人形として動いていた時よりは、現実を想像する可能性は高まりますよね。けど、それがそのまま現実化するとは言ってない。で、ここでまたパッと目についたところを読みますけども、あなたは台本をコントロールできない。現実を構築するとは、台本をコントロールすることではなく、映画を選択することですと。あなたのすべきことは、次に来るコマに意識を向けておくことですと書いてるんですね。だから引き寄せではないんです。思い通りになることも思い通りにならないことも、どちらもコントロールですね。これは従来の引き寄せですよ。でもここで言ってるのは、次にやってくる現実のコマに意識をするということなんですよ。ここの意識をするというのは、意図とエネルギーと行動ということですね。だから引き寄せを超えるメソッドではないです。違うポジションを取ってるんだよということを今日何度も言ってますね。そういった意味では、この本はもっと短く書けるし、もっとわかりやすくまとめられるはずです。わざとオネエキャラを作ったり、造語をしたりね、かえって分かりにくくしてるような気がするんですけどね。で、今言ったのが、まあ、ここにもまとめているわけですけども、最後だけ言っておきましょうか。この4番の踏み入るということですね。このフレーム、自分で意図して選択したそのフレーム、それが現実になると確信し、実際の行動に移ると。けど、その通りになるとは限らないと。でも、それでいいんだと。これはちょっと私の解釈入るかもしれませんけども、思い通りにならなくてもいいんだと。思い通りになろうがなるまいが、この映画を見ている、あるいは監督しているのは私なんです。この世界という舞台の主役は私なんだと。たとえ一流の役者だろうが、大根役者だろうが、私は私が意図して書いた脚本に生きるんだということを言っているわけですね。で、人生は一つの映画だという前提に立つならば、予期せぬトラブルというのは、どんでん返しだったり、ハッピーエンドを迎えるための、まあ、一つのスパイスですよね。まあ、起承転結ですよ。ラッキーやハッピーの連続だけで映画が面白いかっていう話ですよ。これがさっき言ったペーパー人間の場合は、そのトラブルに巻き込まれて反応して、 それで混乱して、さらにバッドエンドになっていくということですよね。これが私たちの多くの現実ですけども、監督の立場だったらトラブルがあった時ですよ。これは面白いことになったなと、そのトラブル自体も楽しめるようになるということですね。で、これがよく言われるピンチを楽しむということですね。で、これも意図なんですね。これはめっちゃおもろい結末になるなというその意図を放つわけです。実際におもろくなるかどうかは分かりませんけども、そのように意図してさらに次を再選択していくわけです。これが現実創造と言ってるわけですね。夢を叶えるとか思い通りに引き寄せるとか別の次元のことを言ってるんですよ。普通のスピリチュアルが言うような魔法とか奇跡ではないんですよ。ただこれは態度のあり方のことを言ってるだけなんです。で、この監督っていうのはさっき言ったね、三人称、三次元でちょっと俯瞰して見ているわけだから、まあスピリチュアル的に言うとハイヤーセルフと、まあ言い方もできなくはないなと思いますね。ただハイヤーセルフはもっと高次元ですから、まあこの本のちょっと不満になるんですけども、監督はディレクターというけども、この本にあんまりないのはクリエイターという観点なんですよ。つまり創造主という観点ですね。まあ創造主はね、この本にも出てくるには来るんですけども、基本的には監督がメインになってますんでね。本当のスピリチュアル的な意味でのハイヤーセルフというのは、この本ではそこまで踏み込んではいないです。まあ、あえて踏み込まないようにしているのかもしれませんね。まあ、ご本人はね、元量子物理学者ということですし、実はそんなにスピスピしていないんですよ。あんまりスピリチュアルじゃないので、このカルマからの解放と書いてますけども、脚本通りに生きることをやめたとき、過去世やカルマの自動再生も終わると書いています。これはちょっと異論がありますね。過去世やカルマは終わりません。私たち普通の凡人は過去世やカルマの中を生きています。ただし、この本の内容に寄り添うとするならば、過去世やカルマと言われているものによって起こってくる現象、でそれを刺激と反応ではなくて、意図的に見る、客観的に見るということですね。そうすると確かに自動的に巻き込まれるという意味での自動再生は終わるかもしれません。ただし、再生はされます。そこから逃れることは普通の凡人にはできません。けど監督の視点に立つことでそれをもうちょっと引いて見れるようになる。つまり、あ、今ここで過去世の物語、カルマの脚本が今ここでこんな感じで起こってきたなと、なるほどと、では俺はここでどうしようかということを意図的に選択ができる余裕が生まれてくるということです。これがこの本でいうところの現実の創造ということですね。で、この世界の創造という意味では、ここに書いている、あなたは苦しむために生まれたのではないと、自らの世界を創造し、体験するためにここにいるという、これはちょっと耳障りがいい言葉ですけども、私から言わせれば、苦しむということも貴重な体験の一つです。この本に寄り添えば、苦しみですら一つのネタなんですよ。監督の立場からすれば、なくてはならないプロットなわけですね。だから苦しんでもいいんです。けどそこで繰り返しますけども、刺激と反応ではなくて意図して、そして再選択をするということです。そうすると苦しみが単なる無益な苦しみじゃなくて、それが未来に生きてくるということですね。これが現実創造であって、やっぱり引き寄せではないという話です。ここに脚本は書き換えられると書いていますけども、まあこれもね、ちょっと間違えるとコントロールになりますね。タクティではコントロールできるなんて言ってないんで、だからここは微妙な表現ですね。で、せめてここに書いてる通り、編集はできるっていうことですね。編集ね。運命の脚本っていうのは、まあ厳密には運命と宿命なんて言いますけども、ほとんど書き換えることはできないんですね。まあこれはこの本には書いてないですけども、特に宿命というのは自分で選べない。例えば生まれる時代や場所や生物学的な性別などですね。自分で書き換えられないんですよ、それは。だから、まあもうちょっと謙虚に言えば編集ということですね。けど、編集次第で結構変わるんですよ。ね、これはテレビもそうだし、まさに映画もそうじゃないですか。編集次第で内容は暗くもなったり、明るくもするんです。だから、現実、創造なんて言うけども、私はもうちょっと謙虚に編集と言いたいですね。たとえ不快な苦痛なことがあっても、それを編集によってこれがあったからこそこの次の未来があるというふうにしてみせると、 その意図ですね。思い通りの現実にならなくても、絶えず自分は自分の心から思う意図を持って、この現実に一人の俳優、役者として臨んでいくんだと。だから今日からこの瞬間から眠っている状態から覚めて、自分の映画をたとえつたない映画でも大根役者でも演じていくんだということですね。まあ、この本の中でいいなと思った部分はね、らしくするということですね。らしくする、自分の望む役者、自分の望む脚本、台本の通りそれらしくすると。ヒーローだったらヒーローらしく振る舞う、ヒロインだったらヒロインらしく、悪役だったら悪役らしく振る舞うということ、これはかなり大事なことですね。これはタフティという本の専売特許ではありません。過去の自己啓発だったり成功哲学、いろんなところに書いてあることです。これはまさに役者の演技論の中にも書かれてますね。その登場人物になりきる、らしくするということで、なりきってらしくすればするほどそれは板についてくるということですね。私は個人的には真のスピーチュアル、マジスピというコンセプトでずっとやっているわけですね。だから常に判断の基準としては、これは真のスピーチュアルだろうか、それとも普通のお花畑のスピーチュアルに落ちていないだろうかということは常に大前提としてあるわけですね。だから真のスピーチュアルらしくしようということで、拙いかもしれないけども、こういった動画音声を出しているということですね。その前提にあるのは真のスピーチュアルという脚本であり、私の意図なんですね。それによって思い通りに引き寄せられるとは限らないけれども、そこで終わらない。私は監督だから、それでも私は心から思う、その脚本ですね、それに従って現実を作っていく、これが現実の創造ということです。引き寄せではありません。結果的に引き寄せというのが起こることはあるけれども、その前提にあるのは自分で創造するという意図であり、選択であり、意思であるということですね。この本を願望実現のメソッドとして、魔法の杖のように読まない方がいいんじゃないかなと個人的には思います。なんか意図的に難しくしているんじゃないかと思う部分はあるものの、この本のエッセンスはおそらくは結構地味なんですね。引き寄せられるかどうかは知らんと。けど私は私の意図を持ってこの現実に対峙をしていく、想像するという意図を持っていくということが、この本の言いたいことじゃないかなと思いまして、今日簡単ではありますが取り上げました。絶対おすすめというわけではありませんし、とっつきにくい内容ではありますけども、もし強い興味があれば手に取って読んでみられるといいと思います。今回はタフティ・ザ・プリーステス、世界が変わる現実創造のメソッドという本を取り上げて、簡単に概要をですね、さらっと私なりの解釈で、それこそ意図で紹介をいたしました。ご参考になれば幸いです。今回の内容も1週間以内に文字起こしして修正してアップします。また今回の内容、あるいはこぼれ話、裏話、追加の話は無料のメルマガで語っています。登録の豪華な特典もありますので、よければ概要欄からご登録いただければ嬉しいです。あと毎週金曜以外の週6回18時半頃に毎日ショート動画をアップしています。よければ YouTube を中心にチャンネル登録やフォローをしていただけると嬉しいです。では今回は以上です。ありがとうございます。